internet radio station, Pithecanthropus Selectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
始まりました。この番組は10月14日から10月27日の配信になります。 DJ は近畿大学の中田と
大前と
鈴木と
平田です。
はい、この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第43回目のゲストはFP ヒーローズ株式会社で代表取締役をなされている堀田博明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速堀田さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初になんですけども、はい、FP ファイナンシャルプランナーはどういう職業なのかちょっと聞きたいなと思うんですけれども。
はい、
はい、
ありがとうございます昨今のファイナンシャルプランナーでね、あのユーキャンとかでよく CM してて、あ、耳にしたことはあると思うんですけれども、はいはい、まあ、具体的に、職業としてどういうことをやってるかといいますと、
はい、
まあ、家計診断とかですね、まあ、貯金の相談で、あとはライフプランを作成したりとかですね、であと保険の見直し、住宅ローン相談、あと年金とか相続とかですね、まあ言いますと生活する上でのお金の相談業務になります。
はい、結構いろんな盛りだくさんの内容をなされている感じを受けたんですけど。
そうですね、まあ結構相談は多種多様っていうことが多いですけども、まあ特に多いのは今、はい、まあ、子育ち世代のお母さんからですね、まあ、ちょっと貯金ができないからどうしたらいいのか、あの生活見直してほしいとかですね、 あと保険見直したいとか、あとまあ家買うのにどれくらいの金額だったら住宅ローン組んでいいかとかっていうのが、まあ主に相談業務としては多いですかね。
じゃあ結構あの結婚された女性の方でこれからライフスタイルどうしていこうかなっていう方のご相談が。
そうですね、はい、いらっしゃいます。まあ、あとは、まあ、あの結婚されてお子さんができましたと、
はいはい、
まあ、今まであの夫婦2人で収入があったのが、まあ、いきなり奥さん子供できたので辞められて、
はい、
でなかなかね、貯金ができなくなったとかっていうのは多いですね。はい、
まあ、ファイナンシャルプランナーについて教えていただいたんですけれども、
はい、
FP ヒーローズという会社の成り立ちについて教えていただけますか。
はい、はい、もともと私自身がですね、
はい、
あの外資系の金融機関に7年いまして、で、まあ、そこで活動してる中で、まあ、特にうちの場合はそういうライフプランとかですね、コンサルとかっていう、まあ、付加価値の部分をメインに、まあ、金融商品を販売してたっていうところなんですね、
はい、
で、まあ、そのまあ金融商品の販売がゴールなんで、結局はあの物販的な仕事にはなるんですよ、
はい、
でなかなかそれ、まあ、でいくともっとなんか違うことができないのかなと、特にお客さんたちはその付加価値の部分であるライフプランとか、カウンセリングとかコンサルにあのすごく興味を持たれて、そこでまあまあ感動っていう、僕らは言ってるんですけど、感動していただいて金融商品を購入していただいて、じゃあそっちの付加価値の部分で何か勝負できるような会社がないかなというところを模索してまして、でなかなかね金融機関に言いますと副業っていうのはダメなんですよ。
あ、
そうなんですよ。だから他の業務で、お金をもらうっていうことができないんで、あのこれだったらもう飛び出してやろうというところで始めたのがきっかけです。
へー、今どれくらいになるんですか。何年ぐらい。
今ですね、辞めて4年で、
はい、
法人にして3年目になります。
あ、はい、結構最近作られて。
はい、そうですね。
金融に携わってての金融、
はい、
と結びつける働きのファイナンシャルプランナーにこう職業を変えられたということなんですけれども、はい、そのきっかけというか。
そうですね、もともと銀行員なり証券会社、保険会社、不動産業に携わっている方って結構ファイナンシャルプランナーの資格を持たれている方っていうのが非常に多いんですね、
はい、
でまあその中で僕以外でもそうだと思うんですけども、資格をこう勉強するとですね、必ずその中立な立場でこう変なアドバイスをするっていうのが FP の本に書かれてるんですよ、
はい、
でもいかんせんその、会社に所属してたら、まあ、会社の商品を売らないと、ね、ダメじゃないですか、
はい、
だからそういうところでやっぱりこう矛盾を感じてるっていうか、本当はこうしたいのにこうあるべきなのに、でも自分のこの商品を売らないといけないっていうところで葛藤されてる方って結構多いと思うんですね。で僕はもうそれをもう己の何て言うんですか、気の向くままじゃないですけども、まあ、自分も絶対こうしようって、そうしたいと思うんだったらもうそうしようっていう感じでも独立しました。
あ、そうなんですね。 ありがとうございます。次にどういったことをされているのかお聞きしてもよろしいですか。
はい、まあ、具体的な業務は先ほど言ったような感じなんですけども、まあ、今、まあ、もうちょっと具体的なことを言うと、まあ、ほとんど相談業務がメインになります。うちはどこの金融機関にも属さない、まあ、唯一無二と言っていいのかどうかわからないんですけども、まあ、FP 会社でもう本当純粋な相談料でさせてもらってますね。で、まあ、うちはそうですね、将来その、まあ、全世帯に、日本全国の世帯に顧問 FP をつけるという形でやってるんで、まあ、その僕一人じゃなかなかできないんで、それをまあ今は西が大分、東が茨城県と約35名の FP さんとともにまあ活動させていただいています。だからまあ個別相談とかですね、やりながら、まあ、FP の仲間を探してるっていう状況ですね。まあ、あと、まあ一番メインでやって相談来られるのがやはり主婦の方が多いんで、
はい、
でまあ、そのうちは主婦の FP さんとかもいまして、でその方と一緒にですね、ワンコインで500円で、まあ、各地でママのためのマネー講座っていうのを開いてるんですよ。でそこで来てもらってちょっと勉強してもらって、あ、これだったら相談もっと個別に相談に乗ってほしいなと思われた方が、まあ、大体個別相談で来られるといった仕組みですね。
はい、全世帯に顧問でつくっていう話されてたじゃないですか、
はい、
全世帯ってすごい数ですよね。
そうですね、今5万7千いくらと言われてます、はい、
日本だけでもね1億人超えてて人がいるのに、
はい、
ね、世帯数そんだけ、ね、顧問でつくってなるとすごい数のファイナンシャルプランナーさんが必要になるかなって思うんですけど、
はい、
それを目指してはる。
そうですね、きっとね、そういう志を持たれた方ってまだまだ多くいらっしゃると思うんですよ。そういう方と一緒にね、いい会社っていうかいい仕組みを作っていければなと思ってます。
先ほどお伺いしたんですけど、
はい、
その中立な立場でファイナンシャルプランナーは、商品をおすすめするということなんですけど、
はい、
やっぱり会社を独立されまして、
はい、
その誰にも縛られない、その、はい、宣伝できるっていうところがやっぱりここの強みということなんでしょうかね。
そうですね、まあいいか悪いか別としてですね、まあ、FP 業法っていうのが今のところまだないんですよね。金融機関だったら金融業法とかっていう法律に縛られてて、なかなかガチガチでがんじがらめでできないことを、さっき言ったような副業禁止とかっていうのもそうなんですけども、っていうのがあるんですけど、まだ FP ってまだまだ資格の段階で業務としてやられてる人ってほとんどいないんで、だからまあ縛られてないといえば縛られてない
。はい、FP としては、はい、その会社自体が、FP の資格を持って会社、その銀行とかには入るけど、そのFP を持って会社を独立されるというのはここだけなんでしょうかね。
他でもいらっしゃいます。個人で FP されている方も、会社単体でやられている方もいらっしゃいます。まあ、でも、まあ、保険代理店とかが多いかな。やっぱりまだまだその金商品を販売しないと、生計が立てれないところがほとんどなので、完全相談業務でやっているところはまあ少ないと思いますね。かなり
じゃあ独立してでもその自分の元いた会社の商品をやっぱり進めちゃったりとかってこともあるんですかね。
基本的にそこの大ファンの人であれば別に問題ないんですけども、まあ、ほとんどそんな人がいらっしゃらないので、まあもう本当公平な立場でどこでも一番その人のお得になるようなものを何パターンか用意して、そこではもうお客さんに選んでもらうっていうような仕組みですね。
やっぱり金融機関で働いた経験があるからこそ見えてくる世界があると思うんですよね。
はい、
それを教えてくださるみたいな。
そうですね、はい、まあ、その辺ももし聞きたければ、はい、裏事情っていうのは、はい、教えます。
ちょっと気になります。
その FP ヒーローズで先ほどファイナンシャルプランナーの資格を持ってその家庭の事情を聞いていくというのがあったんですけども、
はい、
そのちょっとここだけの話というものなんですけど、
はい、
料金というのはいかほどかかるんでしょうかね。
料金は基本的に例えば保険の見直しでもライフプランでも家計相談住宅の相談でも1項目5000円という形にさせていただいています。そのなかなかね今現状その5000円払ったからじゃあ何してくれんのっていうのがまだまだ今の現状なんですよ、敷居方が。
はい、そう思います。
そうです。
何してくれるかなっていうのが。
ですよね、はい、でなかなかねやってもらった方は結構喜んでいただいて紹介も結構いただけるんですけども、ただまだその辺がわからないので、まあママさんであればそういうマネー講座に来てもらったり500円ですね。であとはまあ実際その僕らやってる活動を知ってもらった上で、まあ、ちょっとでも面白いなと思ってもらったら受けていただいて、で結構こうそういうどこに相談していいかわからないで困ってる方も結構いらっしゃるんですよ。だからそういう人からしたら、あ、こういうところに相談すればいいんだっていうのが分かっていただけると
思う。確かに身内の人よりはもうそういう専門の知識を持った人に相談することで、まあ、より良い解決策が提示されて、もうどっちもいい関係になれるなと思いましたね。
そうですか。ああ、そうですか。ありがとうございます。だから僕らは本当公平な立場なので、全てを全て金融商品とかで提案するわけじゃなく、その制度とかも国の制度とか会社の制度とかっていうのも結構そのいいものっていうか使えるものっていうのがいっぱいあるんですね。だからそういうのをしっかり活用してもらえて、その中で、まあ、より良いこうお金の、回し方っていうか。ね、アドバイスができたらなとは思います。
はい。いや、私も来年から社会人なんですけど、
はい、
まだ学生なので保険なども入ってなくて、
はい、
でこれからお金のこととかも全然わからないまま社会出ちゃうので、
はい、
ちょっと心配な面もめちゃくちゃあってまして、
はいはいはい、
でまあなんか保険会社に入るとしても、
はい、
保険会社に行って、
はい、
おすすめを多分されたら多分そのまま乗ってっちゃうと思うんですよ。
はいはいはい、
そういうのって危険なんですかね。
そうですね、まあ、まあ一概に危険っていうわけじゃないんですけども、まあ、その方との人間関係とかもあるとは思うんですが、
はい、
まあいろいろ自分で調べてもらってもいいですし、
はい、
でもしそういうので気になるんだったら、まあ、一回ファイナンシャルプランナーさん、ね、身近なところで話を聞いてから判断して入るか入らないかっていうのを、選択をしてもらえればいいかなと思います。まずはその判断材料ですよね、をしっかり集めてもらって、まあ、それを一番分かっているのが、まあ、中立な立場の FP さんかなとは思いますんで、そこに僕はお金を5000円払っていただいて聞くだけでも、まあ、安心は変えて、最低安心は変えて買っていただけるのかなとは思います。
結構商品を売るじゃなくてこうカウンセリングでこう皆さんの心をというかプランを
そうですね
組み立てていってくださるっていう形なんですね。
は
い、
そうですね、はい、
それでは10月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲はひとりルームさんでさよなら風景です。どうぞ。
さよなら風景、今見てる風景、きっと変わってくだろう。僕の声 日にある光の上をたどってゆこうよ。
ライブスケジュールです。10月27日長居公園で開催される野外イベント大阪ガーデン2013に出演します。よろしくお願いします。お伺いしていきます。 FP ヒーローズの事業戦略についてお伺いしてもよろしいですか？
はい、まあ、うちの会社は先ほども言ったような日本全国でかかりつけのお医者さんのようなイメージで、日本全世帯に本 FP をつけるというのが目標にさせていただいています。で、まあ、当然その全世帯に本 FP をつけるとなると当然僕一人じゃできないので、そういう志の高い FP さんを今募っているような状況ですね。で、まあ、どっちかというと僕が全国行脚するっていうよりもやっぱり地元を大好きな地元を愛しているファイナンシャルプランナーの方にぜひ地元を支えていただきたいっていう思いがありますの でそういう方と一緒にですね、まあ活動できれば楽しいかなと思ってやってます。
今全国でどれぐらいの？
今35名。
35名、
はい。
じゃあ一都道府県に1人ぐらいはいう感じですか？
そうですね今西が大分で、大分、九州、愛媛で、そこから飛んで兵庫県ですかね。大阪、京都、名古屋、静岡、東京、茨城っていうような感じですね。ただまだまだ全然登録権制覇できてないんで、まあ、最低でも、2200人以上は FP さん欲しいなと思いました。その根拠がですね、
はい、
全国の市会議員が2100何人って言われてるんですよ。で市会議員の方よりも、まあ、いい仕事をできるだろうなという勝手な自分です市会議員さんよりも、ね、いっぱい FP さん必要かなと思ってやらせていただいてます、はい、
主婦の方がなされていたりするって伺ったんですけれども、はい、そういうなんかいろんな他の職業やってて、はい、そういう相談も受けてるって人とかもいらっしゃったりするんですかね？
そうですね、うちはそのまだまだその本業でやれる業種じゃないんですよ。だから皆さん副業で、まあ、僕は本業で やらせていただいてるんですけど、まあ、皆さん副業で、
はい、
サラリーマンしながらですね、ちょっとあの週末の空いた時間にそういう相談活動をされたりとかですね。で、まあ、主婦の方もそうですよね。そういうママのためのマネー講座っていうのを各地でちょっと開いてるんで、そこで講演していただいて、そこから個別相談のに、活動していただいたりしています。
じゃあ ママのためのマネー講座でもしかしたらそのクライアントさんが来るのと同時に、はい、ファイナンシャルプランナーさんも もしかしたらこういう活動やってるんやったら参加したいわって人とかも出てきたりしそうですね。
あ、そうなんです。うちお客さんの中で、
はい、
最初お客さんで今 FP として活動されてる方もいらっしゃるので、
はい、そうなんですね。
そうなんですよ。
このファイナンシャルプランナーのとの接点だったら、自分さっき思ったんですけど、口コミが多いのかなと思ったんですけど。
そうですね、まあ、口コミですね。そのまだまだそのさっきも言ったような、その5000円払って何してくれんのっていうまだレベルなんですよ。こんなことできますよ、あんなことできますよっていうのはやっぱりこう知ってもらうところから僕らの仕事って始まるんで、だからまあ今回こういうような場を借りて、ちょっとでも多くの人がこういう人らがいるんだっていう、こういうね職業があるんだっていうのを知ってもらえばいいかなっていうふうに思って、はい、させていただいてます。
ファイナンシャルプランナーの資格って取れるもんなんですか？
そうですね、今ね結構学生さん多いですよ。
あ、そうなんです
か。特に金融機関志望の学生さんは、入社するまでに、資格取っちゃえっていうので取られてる方もいらっしゃるんで、まあ、
どんな試験とかがあるんですかね。
そうですね、まあ住宅のこともそうですし、
はい、
税金のこともそうですし、まあ、ライフプランのことも保険のことも、まあその、まあ、お金に関することは勉強はしないといけないんで、僕は FP 一番下が3級なんですけども、主婦の方って結構取られたら僕勉強になると思うんですよ。家のやりくりする上でとかですね、まあ、そこまで難しい資格ではないんで、資格仮に取らなくても勉強するだけでも多分すごい勉強にはなるんで、特に生活に一番役立つ資格じゃないかなとは思いますね。
もう自分でプランしていけるっていう感じの。
そうですね、はい、ある程度そういうツールとかがあれば、
ご近所さんとかにも話せそうですしね、
そうですね、
アドバイスとかできそう、
はいはい、ぜひそういう人が一人でも増えてくれれば嬉しいなと。
そうですね、そういう人がどんどん増えていってゆくゆくは FP ヒーローズに入ってもらえたら一気にあのお客さんが増えたり、ちょっと口コミの方が増えたり、いい方向に流れてくるかなと思ってます。
はい、もう本当そういう一人一人の志で集まってるんで、うちは。
撮ってみません、学生の皆さん。
いやでも欲しいですね、それ聞いたらやっぱり。
うちはあの学生のための、まあ、社会出るためのお金の学校みたいなのをやらせてもらっててですね、
へ、
結構多くの学生さんが、まあ、あのうちの事務所の方で、月2回ぐらいですね、来られてます。あのちなみに次回 来週の水曜日なんで、もし来られる方がいたらぜひ来てください、
はい、お願いします。
ありがとうございます。で、まあ、それを、まあ、やり始めようと思ったのも、まあ、元々そのやっぱりお金の教育って皆さんされて、
あんまり
お金の教育、そうですね、全然ないですね。
お小遣い帳ぐらいです。
ああ、
そうですね。
今結構ね、各金融機関が積極的にやってはいるんですけども、まあ、僕らはその学校の授業で取り入れたいなと思って今現在活動してまして、でちょっと、神戸の某国立大学さんとですね一緒に、まあ、そこのゼミと一緒にですね、まあ、お金の授業を、まあ、学校に導入しようというので、今結構、まあ、大学と共同して、まあ、活動させていただいてます。で、まあ、最終的にはその小中高大に、まあ、あの FP をですね、派遣講師として、教材と一緒に導入してお金の授業をしようかなと思ってます。あの結構今オレ詐欺か、オラオラちゃいますオレオレ詐欺とか結構流行ってるじゃないですか。
ありますね。
あれも結構対策打てば打てども、全然治らないんで、やっぱりああいうものって結局そのお金を得るのが手段になって目的になってしまってるんですね。お金さえ増えれば何でもいいっていうような形でやってる人が多いんですよ。で僕らそうじゃなくて、お金っていうのはあくまで目的で、自分の夢とか目標を叶えるための一つの手段やと思ってやってるんで、まあ、そういうことをですね、ちっちゃい子から、小学生ぐらいの時から理解して お金の使い方っていうのを勉強してもらえばいいかなと思って、まあ、やらせていただいてます。
確かにそうですよね。お金が、まあ、将来自分が暮らすっていうなら一番身近なのがお金だと思うんですけど、はい、やっぱりその学校ではそういうお金の使い方とか貯め方はまだ教えてもらえないので、そういうのがあったらめちゃめちゃいい勉強になると思うんですけどね。
頑張ります、
はい、お願いします、はい、
なんか情報教育と並んでお金の使い方教育みたいななんかね出来上がっていったら、私たちもだって今大学生ですけどお金の使い方とかどうですか？
全然です
よ、ね、私も全然なので、はい、勉強させてください。
ぜひ水曜日お待ちしております。
ありがとうございます。
ちょっと僕の方から質問があるんですけどいいですか？
はい、
お願いします。
皆さんアルバイトとかっていうのはされてます？
はい、してます。
そのバイトで稼いだお金っていうのは何に使われてるんですか？
まあ、もっぱら遊んだりとかですかね。やっぱり
服を買ったり
私貯めてるんですよ。
お、すごいじゃないですか。
私
それはなんか将来こう何かしたいとか？
そうですね、なんか将来的に自分のために使いたくて、じゃ学生の間はちょっと親に甘えながら貯めてる形になります。
すごいですね。その何をしたいって具体的に？
具体的にですか？具体的にまだちょっと夢を追いかけてて、はい、あれなんですけど、もうなんか自分のためにどうにしててもいいようなお金として使えるように貯めてます、はい、とか言っときます。
いやでも僕ね、はっきり思うんですけど、別に服に使っても遊んでも、うん、僕いいと思うんですよ。で特に学生の場合は僕それが自己投資だと思ってるんで、例えばそのね、株とか投資っていうと、国債とか為替とか、ね、投資信託とかって思われるけど、僕その学生のさんであれば飲み会行くのも僕投資だと思うんですね。でそれいろんな人と出会うわけじゃないですか、
はい、
でそのネットとかの情報よりやっぱり人ってこう人と会うことで磨かれるっていうか成長することっていうのはあると思うので、やっぱり学生の間であればそういうお金の使い方が僕は正しいと思うんですね。多分僕もそうやって使ってきたと思うんで、で何か自分たちのねその目的とかっていうのがあればその時に貯金してからでも遅くはないと思うので、ただ浪費はダメですよ。
はい、
生きたお金の使い方をしていただければ、ね、それでいいのかなと
思います。生きたお金の使い方、
はい、でもそういうのをね大学生に学んでもらえればなと。
はい、
今しかできないお金の使い方って絶対あるんで、
でも金はあるけど、金はないけど時間はあるみたいな言い方されるじゃないですか。
そうですね。
でもね、うまいこと、ね、自己投資にお金使っていきたいなって私も思いました。はい、ありがとうございました。第43回目のゲストは FP ヒーローズ株式会社で代表取締役をなされている堀田博明さんでした。ありがとうございました。そして次回も引き続き堀田さんにお付き合いいただき、会社を経営されるまでのお話や人脈の広げ方、求める人材などについて学生へのメッセージも聞いていきたいと思います。次回の配信は10月28日からとなっております。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。